慰め、そして希望に満ちたもう、私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。今私たちはこの静かなあなたに立てていただいたこの教会堂の中で、共にあなたを思い、またそれぞれに与えられた祈りをあなたに捧げる静かな恵みの時を与えられていることを感謝いたします。しかし私たちが目を上げ、私たちのこの日本世界に目を向けるときに、今深い悩みと苦しみ痛みの中に置かれている方々がおられます。また私たちにはまだ全てのことは分かりませんが、インドの地にあって今不安と恐れと痛みの中に置かれている方々がおられるであろうことを私たちは知らされています。どうか主よ、あなたによって与えられる知恵と力と、またそれぞれ あなたに動かされるその心の内から、どうかまた私たちがなすべきことを主を示してください。今日ここに集う一人お一人が、またあなたの御前にすべての思い煩いを、重荷を下ろしてあなたに祈れることを感謝いたします。今日残されたこの礼拝の中で、またあなたの力がお一人お一人に注がれますように、あなたの霊の息吹が吹き込まれますように、感謝してこの祈り、イエスキリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、栄の冠を捧げ祭らん。引き続き、まず求めるべきものと題して御言葉を取り継いでいただきます。
God.
今からちょうど3000年ほど前のことです。ダビデ王、父ダビデ王が亡くなって、その後を継ぐことになった息子ソロモンは、とても深い深い深い悩みの中に置かれていました。とても父ダビデが賢明な、また聖書を読むと神に愛された王であったがゆえに、その父の後を継ぐことに対しての不安と恐れをこのソロモンが抱いていたことは不思議ではありません。しかし何よりもこのソロモンが不安を、悩みを抱えていたこと、それは聖書を読む中で少しあぶり出されてきます。本当に自分が王になっていいのか、本当にこの自分はふさわしいのだろうか、そのことをこのソロモンが悩んでいたであろうことがわかります。今日は列王記、今日と一週飛んで再来週は今月2回列王記上と下を学びますが、本来はこの列王記は一冊の書物でした。しかし16世紀にこのヘブル語で書かれたこの聖書をギリシャ語に翻訳する上において、実は便宜上長い書物は旧約聖書2つに分けられたんですね。ですから列王記の上と下っていうのは本当は1つです。また歴代史というのがこの後に出てきますが、そこには実はソロモン王のその生い立ちというか家庭環境が記されています。歴代史上の3章の1節からを見てみると、実はダビデにはたくさんの奥さんがいました。王でありますから、当時は一夫多妻制の中でも、それも本妻と、そしてまたさらに今度はたくさんの女性たちがいて、聖書を見るだけでも実はこの正妻と言われるダビデの妻たちの間に19人の子供たちがいたんです。何よりもこのソロモンにとっては、ソロモンの母はバテシェバでした。覚えておられるでしょう。このバテシェバは本当に素晴らしい王ダビデでしたが、一つだけ大きな過ちを犯し、神の前に悔い改めていった出来事がありました。それが王宮でこの水浴びをしている時に、外を見たら美しい女性がいて、なんとかその女性を自分のものにしたい。ところが実はすでに人妻でありました。その夫を戦地に送って、自分の権力を利用して、そして合法的に殺し、その妻バテシェバを自分の妻に迎えた時、預言者ナタンからそのことを指摘され、はっと初めてダビデは悔い改め、そしてその中で新しい歩みをしたのであります。でも息子たちはやはり深い深い痛みを覚えていたに違いありません。ソロモンもそうでした。本当は自分は生まれてくるべきではなかったんではないか、そんな思いも、深い深い痛みを感じながら、本当にこれだけたくさんいるダビデの息子たちの中で自分でいいのか、自分の地位を狙ってくる他の兄弟たちのことを思うと、もう不安で不安で仕方がなかったと思います。聖書、今日の箇所を見ると、ソロモンが夢の中で神はソロモンにこう語りかけてくださいました。列王記上の3章の5節です。何でも願うがよい、あなたに与えよう。まあ今この聖書の箇所を読むと、子どもたちはきっとディズニーのアラジンと魔法のランプかなんかを思い出すのかもしれません。ジニーが何でも好きなことを3つ言ってみなさいと、そう言ってくれたら自分はなんて言うかななんてですね、想像した経験のある方もあるかもしれません。この時ソロモンは夢の中でありましたが、次のように答えていたんです。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。 そうでなければこの数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。ああ私には到底できませんという叫び声がこのソロモンの中で、夢の中でも神にそのように答えていたんです。きっと皆さんの中でも、人生の中でいろんな決断をしなければならない、判断をしなければならない、そのようなことが起こるとき悩まれると思います。そしてどうか正しい判断ができるように公平に、主よ助けてください。このソロモンの願いに神は夢の中でこう答えられたんです。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。ウィズダムですね、知恵。見よ、私はあなたの言葉に従って今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶものはいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿を恵もう。そう神は語りかけられたのです。いや、素晴らしい対話だと思います。私もいつだったか覚えていませんが、小さい頃教会学校に通って東熊本の時代です。このことを教会学校の先生から語ってもらったんでしょう。私の中で祈りの言葉が、ソロモン王のように神様知恵を与えてくださいという、そんな祈りをするようになっていたことがありました。知恵を神様与えてください。そうするとそこに神様は私たちに本当に必要なもの、いや願わなかったことを神様は叶えてくださる。これも私も忘れられないことですが、私の父がよくこんなことを言っていました。やすし、神様っていう方はな、針ほど願って山ほど叶えてくださるお方だって言ってくれたんですね。なぜかそれはすごくよく覚えています。よくことわざで、棒ほど願って針ほど叶うっていう言葉があるのを皆さんご存知でしょうか。つまり棒ぐらいの願いをしたら、大体はその中のほんのちょっとは叶う、でも他は叶いませんよという、そんなことわざが日本にあるんです。でも私は父がそう言ってたのでことわざかなと思ったんです。針ほど願って山ほど叶うって。でも調べたらどこにも出てきませんでした。でもまさにこのことを言っていると思います。まず私に今必要なものを主よ与えてくださいと、本当に今必要なこと、ソロモン王にとってはどうか今目の前に託されたこの使命を果たしうるために、私を助けてください、知恵を与えてくださいと祈った時に、神はソロモンに多くのものを与えた。このあと、実は今日は15節まででしたが、16節以下を皆さん帰ってぜひ読んでみてください。皆さんは大岡越前というテレビ番組を知ってるでしょう。実は大岡越前の中に出てくる物語と非常に似ていますが、はっきりと実は江戸時代の中でシルクロードを通って、このソロモンの知恵、ソロモン王のことについては実はやはり語り伝えられてきて、そのことが日本の中にも物語として残ったと言われるのが次の物語であります。この、列王記の中に次のように書かれています。実は二人の遊女が一つの家に住んでいました。二人ともそれぞれに子供が与えられました。二人ともそれぞれの子供を大事に大事に育てていたんですが、ある夜一人の母親が疲れていたんでしょう。眠りこけてその子供をそのまま抱きかかえたまま、自分の体重で子供が亡くなっていたんです。朝目を覚ました時に自分の子供が息をしていませんでした。彼女は何をしたか、なんと隣で寝ている別の子供、その母親の子供と自分のことをすり替えて、そしてそこで隣の母親が目を覚ますのを待ちました。 隣の母親は自分の子供が息をしていない、それもよく見ると自分の子供ではない。ところがそこでこの母親同士が、いや私の子供だ私の子供だと言って拉致が開かなくなった。当時の王というのは、あの司式のように裁きづかさとして裁判官の役目も果たしていましたから、この解決できない問題は王のところに持っていかれたんです。ソロモン王がすぐにその就任した後、その出来事が起きたようです。目の前で母親たちが、私の子供です私の子供ですと言って聞かない、まあ、今だったら DNA 鑑定とかですね、いろいろありますが、当時はそんなことは分かりま、ありませんから、そこで本当にこのそれぞれが真剣に言う姿、ソロモンは神にまた祈り求めました。すると神はソロモンに次のような知恵を与えたのです。剣を持ってこさせなさい。そしてソロモンはその剣でその子を真っ二つにしてしまいなさい、半分を一人に、半分をもう一人に渡しなさい。そうすると本当の母親が、王様それはやめてください、その子をどうかこの母親に渡してください。もう一人の母親はこう言いました。王様そのようにしてください、半分は私がもらいます、半分は相手にあげてください。それを聞いたソロモンは、本当の母親はこの母親だ、この母親にこの子を返せ。これを見たイスラエルの人々は、ソロモンがまことに神から知恵を授けられた王であること、そのことを信頼して、その中でソロモンが歩んでいく姿がこの列王記の後に記されていきます。私はこれを読んだときに、またこの物語をおぼろに覚えていく中では、ただこの知恵を神様与えてくださいと、そういう祈りをしていたんですが、今回改めてこれを読ませていただいて、ああなんと自分は愚かだったか、本当にこう自分の目に見えるそういうことを求めてきたことをなんか気づかされたんです。なぜなら確かにここでは知恵が与えられました。そしてそこでこのソロモン王はその中で大切な働きをしていったんですが、ここで知恵を与えられたことによって何を神はこのソロモンだけでなく人々に与えたのか。命を守ること、命を助ける知恵を授けたことが記されているのです。一人の命は助からなかったかもしれません。でももう一人の命さえも奪われようとする中で、ソロモンを通して神はもう一人の命を守っていく、その働きをこのソロモンを通して表されたのです。今週天野五郎先生の葬儀に私も参列させていただきました。その連絡が皆さんに行かなかったので、皆さんも本当にこの、そのことを聞いて悲しみを覚えておられる方も多いと思います。また天野先生とともにその悲しみを分かち合いたいと思いますが、その葬儀の最後に天野文子先生、95歳で召された五郎先生は牧師として長くその働きをされていた方です。最後の挨拶の中で天野文子先生がこう言われました。私は本当に幸せでした、本当にこの五郎先生のことを尊敬しておられることを言われました。私は被爆者でした、その被爆者と結婚してくれて、そして本当であればこの夫であるこの牧師としての働きの大きな働きをする五郎先生を助けなければならないのに、夫は私を平和の働きのために使わせてくれました。私が本当にこの平和の働き、自分が被爆者としてこの同じ過ちを再び起こして、また被爆者のような悲しみを負うことが人々がないために、神様私を使わせてくださいと、いろんなところに働きに出ていく、そのことに喜んで私を送り出してくださっていた、そのことを心から感謝します。そう語られる言葉に私は心震える思いがいたしました。 命を守るために使わされていくことを選び取る、そのような、これはキリストを信じる信仰とともに、私たちキリスト者は知恵が必要であることを聖書は私たちに語ります。さて、このソロモン王の出来事からさらに1000年が経ったイエス・キリストがこの地上で歩まれた時に、あの有名な三条の水訓を語られた箇所が、マタイによる福音書のこの5章から7章にたくさん御言葉が散りばめられています。その中の一つが次の言葉でした。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。まあ、この言葉もソロモン王のあの出来事のように、私たちは表面的に読んでしまうと、あ、まず神の国と神の義を求めたら他のものが添えて与えられるんだなと、こっちのものを求めるがゆえに、何か神様どうぞ神の国と神の義を与えてくださいというような、そんな表面的な祈りをしてしまいがちな弱さを私たちは抱えていることを、私自身が振り返った時に改めて今思わされています。でもイエス様はここで、何よりもまず私たちの人生で本当に必要なものを見抜きなさい、何が本当に私たちの人生で大切なのか、そのことをイエス様は語られました。三条の水訓と言われるのは、当時生きる意味を求めてイエス様の言葉を聞くために、神の言葉を聞くためにたくさんの人が集まってきた時に、イエス様はこれも知恵を持ってですね、イエス様は山のてっぺんに立って、そしてその山腹に座って話を聞く人たちにこのメッセージをしました。スピーカーなんてこのような立派なものはない時代ですから、イエス様があの山の上から語りかける言葉は裾野に広がっていく、そこで耳を澄ます人々の心に間違いなく響いていたようです。人々はその日その日に生きることに精一杯でした。そのような中で、間違いなく彼らはまず自分たちのその食べること、生きること、その衣服のこと、いろんな悩み、重い悩みの中にあったんです。でもイエス様はこう言われました。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。イエス様のすごい視点ですね。私たちに本当に大事なものをあなた方は与えられているのに、それに気づいているか。イエス様は続けて言います。野の空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は養ってくださる。さらに野の花を見なさい、この野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。ここにソロモンが出てきます。ソロモン王はそうです、莫大な財産をいただいて、素晴らしいこの宝石や衣装を着ていたと思います。でも神は、神の目からするとソロモンよりも野の花の方が神によって装われていた、そんなふうにイエス様は言われるんです。だから思い煩ってはならない、そう言われました。最後に皆さんと分かち合いたかったこの思い煩いの言葉をしっかりと心に留めてください。アンクザイエティ、思い煩い、また思い煩うというこの言葉は、実は私たちはついつい自分たちの生活の中のいろんな日々の思い煩いと重ねますが、ここで使われているギリシャ語はちょっと違うんです。どんな思い煩いかというと、自分の存在、実存に対する思い煩いについて、このギリシャ語のメリムナオーという言葉が使われているということを知らされています。一体自分は何のために生まれてきたか、本当に自分は生きていていいのか。実は人々が王であっても、あのソロモン王でさえも、自分の存在、自分の生い立ち、自分の家庭環境の中で本当に私は生きていいのか、そのような中で神は このソロモンを選ばれたこと、神によって選ばれたことを語りかけられました。またイエス・キリストはここで日々の生活の中で思い悩むこの彼らに対して、神があなたに命を与えて、神があなたのことを心配していてくださる、だから恐れるな、思い悩むな、そう語りかけられるのです。イエス・キリストは今日の最後のところで、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。一番私たちの存在の思い悩みはそうです。私たちは死んでしまったらどうなるのか、そのことのためにイエス様は来てくださいました。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。イエス・キリストは私たちのこの存在が神によってイエス・キリストを通して地上の限られた命ではなく永遠の命の中に私たちが生かされていることを語りかけてくださったのです。だから思い悩まなくていいんです。私たちの日々の歩み、日々の人生、その一つ一つが神によって支えられ守られ、神の時に私たちは神のもとに帰るものとしてイエス・キリストにあって今生かされているのです。皆さんはそれを信じて歩まれるでしょうか。求めなさい、そうすれば。お祈りいたします。父なる神様、イエス・キリストの御言葉を感謝いたします。私たちは愛する者、またさまざまな物質も含めて失うことに対する恐れと不安を私たちは抱いています。しかしあなたは私たちに本当に必要なもの、神が私たちを愛し、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためであると、イエス・キリストを通して私たちの誠の存在、神に愛されている者として今ここに生かされていることを教えていただきました。ありがとうございます。どうか主よ、イエスを信じるその小さな信仰を与えられた私たちですが、どうかイエス・キリストの御名を呼び求めるときに誰もが救われるその御言葉にもまた支えられ、今私たちがこれからも恐れることなく日々を歩むものとしてください。そしてそのことを見抜く力を、今私たちに本当に必要なことを選び取る知恵をまた私たちに与えてください。ここに集うお一人お一人の祈りに合わせ、私たちの誠の救い主、主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。今日応答の賛美として歌わせていただくのは、福本俊平兄弟が作詞された曲、賛美であります。今こそ主求めよ、今こそ主求めよ、主イエスの御救い、今こそ主求めよ。私たちも今本当に求めるべきものは、私たち自身の救いとともに隣人の救いであります。そのことが永遠の命へとつながっていっていることを、私たちはこの賛美をもって告白してまいりましょう。皆さんの中でイエス・キリストを救い主と信じ、バプテスマを受けて新たな歩みを始めたいと今示されている方、この常盤台教会の教会員となって歩みたいと示されている方、与えられた自分の命を主のために捧げて献身して歩みたい、それぞれの決断をどうぞ表してください。目の前に置かれているカードの中に書いてまた出していただくか、もしくは賛美の中でこの御前に進み出てきていただきたいと思います。ご起立ください。今こそ主求めよ。